与田さんが来ないんです。
はい。
今日はですね、木戸師匠をお呼びしてですね。
ああ、師匠じゃないです。
もうさ、木戸師匠キャラもさ、もう5、6年来ちゃったから、もうやっぱ10年目指しましょうよ。
いやー、そうっすよね。
10年師匠キャラを貫き通せば、やっぱり本物の師匠になれるのではないか。
そうかもしれない。秋元康メソッドですよね。
そうですよね、そうですよね。Google プラスに何か、常に、上から目線でアイドルについて、あいつは頑張ってるみたいなことを書いておけば。
何でも来るって言っといて、当たったやつだけほら言ったろって言っとけばいいんです
よ。そうそうそう。そのメソッドで、
そのメソッドで、
そのメソッドで、この今のアイドル戦国時代をですね、師匠キャラで生き抜いてほしい。
まあ、だけど、それってあれですよね。カルチャーカルチャーのイベントからですよね。確か。
そうですね。で、その時に何だったっけ ?IT メディアだっけ、なんか取材に来てて、その。
C ネットジャパンですよ。
C ネットジャパンか。
C ネットジャパン
ですよ。まあ、今でもありますけど。そこでの記事で、そのね、
何でしたっけ子さんじゃないな。何だったっけな。
界隈でなんかとても有名な方みたいな感じの紹介を受けたわけよね。
そうそう全然有名じゃねえのに。
実はアウトローだったっていう。で、散々みんなで面白がって、師匠師匠って言い出したって。
そうそう
そう、ね。もう、ファフィム界では有名な方ですから、みたいなことになってっていう。
俺多分顔も知られてねえと思いますよ。名前はおろか。
名前はおろかね。
お前ずーっていう。
そんなんだったのに。
そんなんだったのに。
もう今やですね。まあだからね、こう、なんていうんですかね。はい、こう地位が人を気づくみたいな感じでね。
いや、その通りですよ。言ったもん勝ちですよ。
言ったもん勝ちですよ。アイドル戦国時代。
わしが育てたぐらい。
そうそうそうそうそう。で、最近の、その、木戸さんのわしが育てたは何ですかね。
最近のわしが育てたですか。もうけど最近わかんないですよね。
まあ、今、ちょっとこの夏何やったみたいな話を二人でさっきしてて、やっぱり東京アイドルフェスティバルに行ったんですよ、みたいなね。
来ましたね。
木戸さんが話をしてくれたんですが、はい、そこで、なんかね、111組732名が出てたっていうことに本当に驚きましてですね。こんなにいるんだって言いますね。
そんなにいるんですよね。いやー、だから、本当に、何を見ていいやらっていう感じで。
ねえ。
いや、タイムテープ、だからそれ結構詳しい、なんだろう、これも見たい、あれも見たいって言ってたら、本当に体が一つじゃ足りない感じだと思いますよ。
はいはいはい。
一般的なフェスと違って、一つのグループが複数公演やったりするんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
なんで、その、これ見て、一回だけ見れるわけだから、優先順位つけてとかではなくて、なんか、こっちでもやってるし、あっちでもやってるから、こう組めば見れなくもないっていうのが結構あるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、飯食えないって言ってる人結構多かった。
あっちでもやってるし、こっちでもそうか。
そうそうそうそう。
だからね、大変だね、飯食えない、偉いね。うん
うん、峰脇社長とか飯食えないって言ったらしい
です。ああ、なるほどね。偉いね、あの人は。はい。いや、全然知らないや、もう。
ですよね。
うん。いや、まあ、いろんな、こう、ツイッターのタイムラインとかでね、いろんな人が、ちょこちょこといろんな、こう、現場に行ってるみたいな感じで、はい、名前だけは知ってるなっていうのがいくつかあるんだけど、それでも知らないのがいっぱいありますわ。
で、それでも、言っても女子流とか、
はいはいはい。
まあ、パスポーとか、
はいはいはい。
それぐらいのレベルじゃないですか。桜学院とか。
はいはいはい。エビチーとかね。
そうですね。それ以外がもうワンサカいるわけですから。
この多国籍軍って何
多分、ハーフとか外人とかが一緒にいるんだと思います。
多分そうでしょうね。ハーフ系ガールズユニット。 それで多国籍軍って随分乱暴よね。雑よね。雑よね、それ。まあ、そうだけどもさ、みたいな感じね。うん、チームシャチホコとかね、わかりやすいですな。
まあ、これはスターダストの悪ふざけ感が出てますよね。
もうなんかザ・ポッシボーなんてもう超、子さんみたいな感じですね、この。
子さんですよ、子さんですよ。
なんかすごいなぁ。
で、このトーキングブンバは時と網ですからね。
ほんとだ。ちょっと止まったよ、今。
うんうん、
うわ、時と網だ、これ。スルーしてましたけど。うわぁ。再結成っていうか、なんていうんですかね、こういうのってね。
うん。
そういえば、この間、与田さんが見つけてたけど、昔、晴れパンにメガネかけた女の子いたじゃないですか、大空さや。
はいはいはいはい。
彼女もピンでやってんのね。
あ、マジ
っ
すか？
やってるって今やってるかどうかわかんないんだけど、その、去年ぐらいまではなんか時々大阪の方とかのライブハウス出てたんだって。
あ、歌ってたってことですか？
歌ってたらしいです。
すごい。
すごいよね。なんかすごいと思った、それ。
素晴らしいですね、それは、ね。あ、けど事務所は違うんですよね。
多分もう事務所は、あそこじゃないと思います。
デートピアじゃない。
デートピアじゃないと思いますけどね。デートピアどうするんだろうね、これから。
いや、本当に。
今こそなのにね。
ちょっと早いんですよ、ね、あそこ。
早すぎた、
ね。あそこ絶対早いんですよ。
早すぎたのか。うん、だって今このなんか、その、東京アイドルフェスティバルのサイトのラインナップを見てますけど、ここにね、普通にアイラ・ミツキだとかさ、うんうん、なのにサオリ・アット・デスティニーとかいても全然おかしくないよね。うん、っていうかここにハレパンがいても、いや、ハレパン頑張ってんな、みたいなね。
ここにハレパンはバッチリだと思いますよ。
バッチリだよね。
あれですけどね。変わる前ですけどね、エレクトロに。ハレンチパンチの頃ですよね。
そうですね。ハレンチなことにパンチする、みたいなね。
あの頃ですけど。
あの頃ですね。こんばんは、馬乗りラジオです。私がマドリンです。そしてお相手は本日はいつもの。
はい、木戸です。
東京をスカイプで結んで、与田さんが戻ってこないのでですね、どうも与田さんはやはり、大阪、今ちょっと、交通もね、サマソリのものすごい、雷、雷雨のおかげで、はい、ちょっと、交通も麻痺しているので、もしかしたら与田さん今日来れないかもしれないですけど、帰って来れないかもしれない。何の連絡もないのでですね、まあそんなもんなんですけど、我々は常に。まあ、今日はなんか、木戸さんは最初、なんか、今週、木戸さんやりましょうよ、みたいな声をかけてて。
はい。
そういうことで、まあ、じゃあ、与田さん来ないんだったら二人もいいかな、みたいな感じですね。
そうですね。はい。
気楽に、はい、いつも、な感じで。
世間話を。
基本世間話はね、誰とでもやってもね、はい、同じような感じなんですよ。はい、最近どうすかみたいなことですよ。
そうっすね。
という感じでお届けする今日の馬乗りラジオでございますけれども、リンクいるじゃないですか。
はい、はい、はいはい、リンクいます。
この間、木戸さんが来た時に。
ああ、そっか、あれ以来ですね。
ね、そうなんです。
ってことは1月以来。
1月だったか？うん。なんかそのね。
そうですよ、あれ行ったから。神戸行ったから1月じゃないですか。
そうそうそう。神戸、ね、福岡といった遠征を。
はい、もう俺完全に現場ですね、もう本当に。
もうね、在宅派とか。
それだけで。
もう在宅派の看板をそろそろ下ろさないといけないですね。
もう更新もしてませんしね。
本当にね、現場中っていう名前に。
現場中、接触中。
接触中。
レス中。
レス中。ですね、レス中というのはレスが欲しくてしょうがない方らしいですよ。はい、接触中っていうのは握手とかしたい方らしいですけれども。すごい雑な表現で申し訳ないんですが。
はい、リンクいますね。
リンクいて、リンクとかはもうじゃあこの中ではかなりでかい方なわけですか？でかいというのか、なんていうか。
ファンの規模がってことですか？
そうですね。
ああ、でかいと思いますね。
なるほど。
やっぱり、パレット、レコードでしたっけ？
はいはいはい。
このあそこから、まあ一応出て全国流通してるっていうのもありますし、
うん、
あとやっぱ、なんだろうな、うん、そうですね。 そこら辺で、やっぱりもうファンが結構普通にいる感じにはなってましたね。
しかし一つやっぱパレットレコードというのはこういうもののこう一つの柱を作りましたね。
いや、そうですね。
なんかこう、いろいろな過去からいうこう、なんていうの、マンチェスターのムーブメントとかどうとかですね、いろいろまあ、世の中に音楽のムーブメントあったんですけれども、
はい。
やはりこう一つそのレーベルが中心になるっていうケースはよくあるんでね。
はい、
このレーベルでバカスカ出してたやつがすごい人気になってね、みたいな。
うんうん、
いや、なんか一つのその、アイドルの指標というんですかね。
うん。うん、だから、歌丸とかは連載の中でももう、レーベル買いしてもいいんじゃないっていう風に書いてましたけどね。
ああ、なるほどね、うん。もうすでにそこではないと。
うん。うん、いやまあ、次がだから、リリスクが、リリカルスクール、まあ、元テンギャルが、今度パレットレコードに、
から
って出すんですよね。
なるほどね。
あれやっぱ、はい。
あれなのかな、そういう、なんか新陳代謝っていうのか、今集めてる方なわけ、こう、どんどん増えてる。
今、別に吐き出してはいないですね。どんどん集めてますね。
その辺、あれだね、はい、難しいね、はい、その、商売だったら囲う方が確実なんだけど、うん、彼女たち、こう、アイドルさんたちのその、なんていうの、動きというものをもし重視するんだったら、やっぱりこう、その一時期はいても、どこかでこう、さらにステップアップするような、流れをこう、はい、とか考えたりもするだろうし、うん、みたいな、うん。そうなった時に、どうするかやね。
まあ、多分今だったら、その、タワレコっていう流通網も使えるし、っていう、なんか、プラスにしか、多分、今のところはなってないのかなっていう気はしますけどね。
ねえ、そうですけどね。
はい。
うん、だけど、まあ、なんていうのか、すごいね、本当に。なんかこう、大きな柱が本当にできて。
うん。まあ、やっぱだけど、撮ってるメンツ見ると、まあ、静かさはよくわかんないですけど、僕は。なんか、クオリティが、やっぱりちょっと高くないと、うん、入れないのかなっていう感じはしますけどね。
まあそうですね。こうやってガーッと見てるとやっぱネギっ子とかすげえなんかすげえなって思うし、うん、まあバニラビーンズはもうね、うん、ちょっとまあ抜けてますわな。うん、っていう、へえ、すげえな。これ最近今回見た中ではなんかこう、おっていうのあったんですか？
っていうのが、なかったんですよね。あ、なかったというか、確認だ、こんだけ多いんで、
はいはいはい。
あの、東京いると、あ、もともと曲とか知ってて、
うん、
東京、その、見たことがない、曲しか聞いたことないっていうのの、こう、を見るのが主になっちゃって、だから新たに発見したとかが、もう、できないぐらい、こう、なんていうんですかね。僕も、あんまり飯食う時間がなかったりしてたんで。
なるほどな。
はい。だから、確認っていう作業が結構多くて、
はいはい。
その、ここで見つけたっていうのは僕なかったですね。
ああ。まあ、大体ね、どんなアイドルさんでも今、うん、もう YouTube に上げられるしね。自分たちの。
はい。そう、ああ、そうですね。
ある程度、こう、うん、まあ、もう終えるっちゃ終えるんだよね、活動をね。
そうです
ね。だから、それを実際見て、あの時のあれと、同じだなっていうような、確認をしに行くみたいな、
うん。そうですね。同じだとか、ああ、良くなってるなとか。
はいはい。
うん、やっぱりピンとこないなとか。ピンとこなくなっちゃったなとか、いろいろありましたけど。けど、基本はだからやっぱり、自分が興味湧いた人たちを見に行くっていう感じだったんで、
はいはい、
全くの初見っていうのは、もうあんまり見れなかったですね。
なるほどね。
はい。
こう、やはりこう、SKE とか、まあ、AKB みたいな、こう、大人数系。
はいはいはい。
がまずいますと。
はい。
で、まあ、3人、まあ、その、ネギっ子みたいなやつの3人ぐらいの、うん、まあ、3人、4人、5人ぐらいの、こう、グループと。
はい。
で、そうだね。その、まあ、3、4人、5人、まあ、大人数系でも、その、でも、こう、なんていうの？こう、パスポみたいな、いろいろこう、ちょっと、設定があるみたいな、桜学院とかさ。っていう、感じじゃない？大体。
はいはいはいはい。
で、あとなんかこう、ちょっと、こう、悪っぽいみたいな感じなの、うん、ハイパーヨーヨーって俺あんまり知らないんだけど。
はいはい。ああ、もうこれこそ一番の大御所ですよ。
ああ、まあ、そうか。
はい。もう、パフュームと同義ぐらいのレベル
です。そうだよね。この人は長いんだよね。
長いっす。
そうか、そういうのとか、そうか。という中でなんか新しいも動きみたいなんていうか、これは結構ないね、今までみたいなんてあります？
僕、もう全然詳しくないんですよね、本当に。
そうか、まあまあまあまあ
まあ。まあ、その、なんだろうなぁ。僕はなんかもう、あんまりよくわかんなくなってきたなっていうのが、今回見に行った正直な感想なんですよね。
カオスな感じだね、これはね。いや、だいたいまあそんなもんじゃないですか。まあアイドルっていうのってさ、形的に。はいはいはい、で、まあ48系みたいな風な形も出てきたけれどもさ。なんかこう、ざーっと見てるとだいたい、こう、似たような感じ。大きく分けて3つか4つかな、みたいな感じ。
はい。
なのかなと思ったり、うん。
ただまあ、とはいえなんかこう、右見ても左見ても移動する先でもずっとアイドルがいるんで、
うん、
漏れ聞こえては来るんですよね。いろんなアイドルが。
音がね。はいはい。
で、なんか、似通ったような感じのばっかだなっていうような印象があって、なんかあんまり区別がつかなかった。っていうのが正直ありますね。だから印象に残らなかったんで、能動的にこうガッて見に行ったものを見たなっていう感想しか残らなかったっていう感じがします。
なるほどね。その辺の難しいよな、まあな、差別化みたいなのってね。
うん、難しいですね。ああ、だからそんなではやっぱ、この前に、その、それこそパレ、タワレコが主催した、ゼップ東京でやった、その、またアイドルの様子集めみたいなライブを見に行ってたんですけど、うん、その時に見た差額が、
うん、
頭おかしい感じで、よかったんで、見に行ったんですけど、
はい、
ホットステージと、あと、スカイステージかな、はいはい、っていうところで日光見たんですけど、ホットステージはもう、ちょっとあんまり僕にはピンとこなかったなっていう感じで、スカイステージはめっちゃ良かったっていう感じで、それが一番こう、TIF 見て、なんかこう、上げ下げが激しかったのはそれぐらいかなっていう気
は。何が違ってたんですか、そっちと。
そうですね。その、ZEP 東京で見たときに、一番こう頭おかしいなって思ったのが、
はい、
まあコンセプトとして頭おかしいんですけど、その15歳以下しか
見
れないっていうのを、
はいはい
はいはい、こうアミューズがやってるっていうのが
確かに
頭おかしくて、うわなんかやばいとこ来たぞっていう感じがしたで、なんかこうそのコンセプトありきできっちりそのミキコの振り付けで、
うん、
曲もちゃんとしていて、
うん
ちゃんとダンスもして、
うん、
こう、ガーってやってるっていう雰囲気がちゃんとしてるんだ、ちゃんとしてるほど、なんか、歪んだ感じになっていくっていうのが、会場の雰囲気が。
あー、深いね、それ。
すごい、これは、なんかやばいグループだっていう感じがして。
なるほどね。
で、極めつけが、ZEP 東京の時僕、知ったんですけど、
はい、
桜学院ってファンのこと、父兄って言うんですよ。
はぁこれは、なんか、強烈ですね。
すごいんですよ。で、そのイベントのことも参観日って言ったり、
はいはいはいはい、
公開授業って言ったりするんで、
あ
うわ、やばいやばいっていう、脳のシワが伸びるっていう感じ。
会話が刺激されるみたいな。
すごかった。その感じがして、これ、なんかすごい正統派な体をしてるけど、
はいはいはい、
一番こう、アングラっぽいなっていうのが。
なるほどね。なるほど。それは怖いね。
怖かったんですよ。で、怖くてゾクゾクして、
うん、
あなんか、これは日本でしか見れねえな。
ああ、確かにね。こう、
あったんで、 で、TIF 見たん、もう見に行ったんですけど、
はいはいはい、
そしたらなんかホットステージの時はなんか普通のアイドル前としすぎていて、
なるほど、なるほど。
なんか普通にファンの皆さんとか
言ってるし、
不敬じゃねえじゃんっていう感じがしたんですけど、けどなんかスカイステージの時は、まあ、なんだろうな。あれは何が良かったかわからないですけど、なんか、うん、脳のシワが伸びるっていう感じがまたしたんですよね。あれは良かったな。
そう。ほう。
いや、だから、ああいう、その、ちゃんとしてますっていうか、正統派ですよっていう、こう、なんだろうな、手をしてますけど。
なるほど。
一番こう、なんか、ドラッキーだと思いますよ。
なるほどね。羊の皮を被った感じ。
被ってますね。
あれ、ベイビーメタルって桜学院だっけ？
の、んー、まあ。
まあ、なんか、その、
そうですね。
ね。
まあ、別人っていう設定ですけど。
っていうことだよね。はい、うん。
中本鈴香っていう、まあ、今桜学院の、リーダーというか。
ほらね。そうだよね。あの、ちっちゃい子だっけ？
が二人、そうですね、
サイド。そうですよね。なんかね、高校時代の同級生にすごい似てるのよ。
誰がですか？
中本鈴香って。
マジっすか？
で、
だって広島ですよね。
そう、で、そうなのよ。で、冷静に考えると、うん、その同級生の子供たちってこのくらいの年代だよね、みたいな。俺らの頃って。
うわうわうわ。
って思うと、なんかね、もし、これもしかしたらみたいなのがね、ものすごい俺の中であるって、ちょっとね、いろんな意味でね、桜学院ちょっと、なんとなく気にはしてるんですよね。でも俺そうだったら俺もう絶対あれだわ、無理だわ、もう、オタの人やめて、帰ってみたいな。不敬とか呼ばれてキャーキャーしないでみたいな感じになるな、俺。
いいんじゃないですか？マドビーさんも不敬の一になれば。
マジで、マジで。お前んとこのあれと、まあ、不敬みたいなもんだからさ、みたいな。同窓会で会った時に言ってなんか、ものすごい気持ち悪がられるみたいな。
あ、いや、似てるとしたらありえますよね。
いや、まあ、うん、ないとは思うんだけど、いや、なんかね、すごい似てる、うん、似てるんだよね。なんか、だから一瞬、そうだったらどうしようという思いが今、すごい心の中にあって、桜学院はちょっと、ドキドキしてます、いろんな意味で。
中本鈴香、姉貴もアイドルなんですよ。
マジで？ちょっとその姉貴も見てみたいな。
乃木坂にいますよ。
乃木坂にいるんだ。
はい、
うわぁ。うわぁ。
中本なんとか、なんだっけな。
ね
え。います、います。Google プラスの写真とか見ると似てるっていう感じですけど。
あ、そう、あ、そう。あら。ちょっと俺も Google プラスやるかな。へぇー。すごいな。
すごいっす。西脇姉妹みたいですよね。
ねえ、西脇姉妹みたいですね。ナインも出てるのね、これね。
ナインも出てます。
うん、ナインはどうすんだろうね、これからね。
まあ、まあね。
まあね、これは。
ソニー次第じゃないですか？
ね、うん。まあ、そんなんでございますよ。なんかね、最近のここら辺がもう、本当に、もう、バラバラなので、ね。
ああ、まあ、あとは、ライムベリー良かったですね。
ああ、
ライムベリー良かったです。後ろの DJ がもう、ま、めっちゃ良かったですね。不愛想なんですよ。それが良かったですね。
このもうね、なんか、このライムベリーのあの紹介文章のところ、三品キャンプをルーツとした日本語ラップにリスペクトを捧げつつ、明るく元気にライミング中だもんね、もうね。これはアイドルの自己紹介じゃないですよね。この写真で違う。
あ、一番右。
一番右のメガネかけてる子？
はい。
が不愛想なの。
不愛想。
ああ。
いや、めっちゃいい。
めっちゃいい。なるほどね。まだまだ、
いっぱい。あれ、巻き波みたいでしょ。
マキナミ？
エヴァンゲリオン。
ああ、なるほど、なるほど。ああ。すげえ、隣がヨシキリさんね。ヨシキリさん見るとホッとするね、なんか。
あ、まあ、
知ってる感じ、みたいな。
うん。
こんだけいっぱいですか。でもそれにさ、すんごい人がやっぱ集まったわけでしょ？
なんか去年の 1.5 倍とか2倍とか入ったらしいですよ。
すごいね。
すごいっすね。
もうね、なんか、本当に、ムーブメント来ちゃってますね。
来ちゃってますね。
うん、いやクリカマキとかな。知らねえ。知らねえ。トロピカル丸とか。解決トロピカル丸。
ファンが、あ、解決トロピカル丸はあれですよ。ツンクですよ。
あ、ツンクなんだ。農業、林業、漁業を応援することをテーマに。本当にもう、しょうがないな。そしてオフィシャルブログはアメブロっていう。
はい。
すげえ。それ以外の夏フェスは行かなかったんですか？
僕の夏フェスは TIF のみですね。
なるほどね。さすが。
もう、いや、フェスがやっぱダメなんですよね。
なるほどね。まあ俺もあんまり、まあ全部行ってないんですけどね。なんか。
なんだ、思ったんですけど、なんでフェスって夏やるんですかね。
そうなんだよね。
きついじゃないですか。
そうそうそうそ う, そう。なんでわざわざ、熱射病になりに行かなきゃいけないんだろうって。そうそう。それ、熱射病は難を逃れたけれどもさ、その次の日ぐらいさ、仕事なのにもう、大ダメージを負ってさ、なんか火傷みたいな感じで、もう日焼けしちゃってきてる子とか見ると、うん。楽しいのかそれみたいな感じでちょっとありますよね。
僕も皮がボロッボロ抜けましたし、
うん、
僕とか立ってこう、いや、いいねって心の中で思うだけで、こう、うんうんうなずくぐらいの人ですよ。
はいはいはい、
飛び跳ねたりしないっすよ。
ああ、なるほど、ね。
でも移動してるだけであんなに疲れるんだから、それを逆にこう踊ってるアイドルとかはどんなもんじゃっていう。
ね。そして、打ってる方々ね。
ね
打ってる方々も当然、まあ、戦ってるわけですから。
半端じゃないです。
何なんでしょうね。まあ、夏合宿みたいな感じなのかな。なんかこう、一体感出していこうみたいなさ。次の大会に向けて、みたいな。うん、いや
でもやっぱ吉田豪とかが舞台裏は野戦病院みたいだったって書いてますけど、やっぱ辛いと思いますよ。
いや、大変だよね、そりゃ。
うん、
まあ、なんかほら、ステージはやっぱもうトランス状態みたいになるからさ、
そうですね。
限界を平気で越しちゃって終わった後大変だったみたいなさ。
ありそうです
よね。ありそうですよね。
うんうん、
まあ、まだまだ痛いけない皆さんね、少女なので。
いや、本当に。あんまりね。本当にすごいと思いました。
無茶はいかんよと、うん。まあでもそのアイドルっていうのはそういうなんか、そういうのをめでるというね、この、なんか、うん、贅沢というのかなというのかね。
いやなんか、なんだろうな、チケットが8500円なんですよ、投資で。2日で。
え、2日で
二日通して8000円ぐらいなんですよね。
安
いんですよ。
安いだね。いや。
だから、もっと上げていいから、もっといい、ちゃんとした会場でやれよって。炎天下とかじゃなくて。って思いましたけどね。あと、ギャラない説が結構あるんで。
はいはいはいはい。
ギャラなくて、物販で稼いでくださいっていう、のらしいんで、これって。だったら、ね、ちゃんとチケット代上げて、ギャラ払ってやるよって思いますし。
ね。この、なんなんだろうな、この平和軍勢ポニーキャニオングリーっていう。この4つの協賛は何なんだろうね。すごいな、この深いな、この協賛。
平和はなんかパチンコ代をなんか、出すか出さないか。で、軍勢は、推しパンって言って、
ほう。
アイドル とコラボレーションした男性用の下着を出すらしい。
来たね。
だから、ね、東京女子流とか書いてるボクサーパンツとか。
来たね。
いや、売ってたんですから、だって。
それが飛ぶように売れてたわけ？
それが生写真付きなんですから。
入った。買うね、みんなね、それは。
けど自分の推してるグループのロゴとかがこうねえ、
ねえ
自分自身にこう被る感じになるんですよ。やじゃやじゃないですかそんな。
なんかねT シャツとかならいいけどさ、なぜこう下の方にまでみたいなね。
でグリーはリアルのアイドルを育てるカードゲームを出すらしい。
はあ。じゃあ何。
てかもう出てんのかな、ローンチしてんのかな。
もうあれ買うわけ、買えちゃうわけ、なんかそのアイドルを
知ったポッシボーのなんかプロデューサーなりファンなりになれるんじゃないですか。
うわー、それでもうなんかものすごい課金していくわけ。
そうです、ものすごい課金していく、
ものすごい課金していってなんかカード集めたりして。
そうです、
なんかうわー、クラウドファンディング並みの立ちが悪いですね。立ちが悪いとか言っちゃいけませんけれども。なんかその、うわぁ、すごいな、なんか忠誠心をこう、こう、あれにするような、こう。
いやぁ、そうですよ。
なんかお金にできない愛を、マネーみたいな感じですよね。あの少女時代のパパラッチっていう曲、あれいい曲ですね。雑ですいません。まだヨダさん来ないな。まあもうこうなったらヨダさんは多分今日来ないと思います。話を、はい、多分来週ぐらいにですね、サマソニで雷に打たれた話とか聞けると思うので、お楽しみに。そうか、
まあけどもっとスポンサーついてもいいと思いますけどね。でギャラ払ってほしいですけどね。
いや、あれですよ、本当に。社会の縮図ですから、こういうものは。
いやー、そうです
ね。本当ですね。サービス残業はしちゃいけないってこれだけ言われてるんだったらですね、児童労働はもっと厳しく取り締まるべきだと思いますよ、本当に。
なんか。働いてた。すげー働いてた、みんな。
さあ、もうさあ。君たちの夢の実現のためとか言って、そういうのごまかしてるんだからね、みんなね。ダメだよ、そんなのは。うん、労使しっかりすべきですよ。
あ、そうそう。だから、E の法則っていう NHK の番組で、
ほう、
アイドル特集あったんですよ。
うん、
地方アイドル特集。
はいはい。
で、その時にネギっ子とか、リンクとか出てきたんですけど、うん、リンクがちゃんとお給料をもらえてますと。
ほう。
ちゃんとここは、こう、メンバーにお金が還元するような仕組みができてるんですよっていうのの中で、この間の1月の時に話した、ガマ口に入れるサービスコインの話、やってて、あれって500円で買うじゃないですか。
はいはいはい。
メンバーのとこにやっぱりお金行くんですって。
うわぁ、その何割かはあなたのものですみたいな感じ。
けど、その額聞いて引いたんですけど、1割ですよ。うん、
マジで？テンパ、
50円で3分間話す。
うーわー。テンパ
ーか。いや、厳しいなと思って。で、テンパーは。
テンパーが3分50円っていうことは、時給に換算すると60
分
だから。1000円
ですよ。1000円。
うーわー。
いや、それはダメだろうと思って、俺。
コンビニでいいじゃんって話になるよね。
う
ん、
そう。
まあだけど福岡の方とかまだバイト代安いから600円ぐらいなんだよな、みたいな感じの世界かもしんないけど。
で、そこのリーダーのやってる人が、まあちゃんと、社会人並みにお給料もらえてるんですよっていうのが、
うん、
こう、なんかすごいことみたいにして言われてたりして、いやいやいやいやと。
いや。
20万ぐらいでしょっていう。それはちょっと厳しいでしょっていう。それをなんかさも、それぐらいもらえてるんですよ、すごいでしょっていうのはなんか、違う気がするなっていうのが。
なんか、 漁港愛しになってきたね、だんだんね、これね。
厳しい世界だなと思って。
厳しいですね。なんだかな、難しいね、これね。
だからちゃんとお金をあげてほしい。
本当ですね。こんな世間話しながらですね、そんな、なんか、世に問うわけではないですが。
そうですね。
でもお金はあげてほしいですね。労働の喜びかなんかでこう還元するしかないじゃないですかね。彼女たちのしんどさはね。
うんうん、
なるほど。
いやー、だから厳しいなと思って、50円かと思ってあれ。
ステマ1回ですよね、50円って。パフュームって書いたら50円もらえるんですよね、確かに。
そうですね。そうですね。
すごいなそれ、1分でできるのに。
うん、
へえ。いやー、これどうなるんだろうね、本当に。このまま行くとね。いやー。
いや、どうなるんでしょうね、うん、本当に。
なんかもう、ももクロはもうなんかすごいじゃないですか、ゴガーンとまあ、上がっていっちゃった感じがあって。
うん、そうですね。
ね
うん。
いやー。どうなんだろうな、まあ、なんか、いろいろ、面白いっちゃ面白いんですけどね。
まあ、もっとなんかいろんな、こう、あ、僕、曲がやっぱ良くないとハマれないので。
お、来た。楽曲派来た。
まあ、楽曲派なので、僕は。もう、根っからの、生まれた時からの楽曲派
な
ので。
なるほどね。おぎゃーって言った頃から、ラの音が分かったっていう、
ね。そうですね。
伝説でしょ、もう。すべてが、すべてが音符のようにして聞こえてきたっていう、生まれた時。
坂本美雨か俺かぐらい。
そうそうそうそう。3歳でクラフトワークでした。
なんでね、もうちょっとだから、なんか全部が一緒に聞こえちゃった印象があったんで、もうちょっとなんかいろいろな曲調が出てくれれば面白いかなと思いましたけどね。
うん、そこのところはね、うん、まあこれだけ いっぱい出てきちゃうとなんかね、被っちゃうのはしょうがないとしても。
いや、なんか基本腰痛打ちなんですよね、みんな。
ああ、まあだから、なんていうの、チアーな感じなんでしょうね、こう、盛り上げる感じね。こう、
うん。
っていうのが一番こう、手っ取り早いっていう感じなんじゃないかな。そうか。ね、四つ打ちじゃないとしたら難しいよな、でもな。
いや、難しいと思いますよ。
ね、
今だと、ね。
そこを、まあなんか、パフュームさんも四つ打ちって言えば四つ打ちだもんな。
そうですね。
まあ今回、パフュームの話、そろそろしようかなと思いますけど。
すっと行きましたね。
すっと行きましたね。綺麗ですね。シーム
レ
スなつなぎができましたが。
はい。
まあ、スペンディングオールマイタイムというシングルが、
はい。
出ましてね。
はい。
今回はどうでしたか、キトさん
は。いやー、僕はダメですね。
終わったじゃん、この話。
いや、やっぱり、スペンディングオールマイライフは僕ダメですわ。
まあ、なんていうんですかね、ほとんどリアクションがない木戸さん、ツイッターとかでも、全くそのリアクションがないので、ダメなんだろうな、とは、うすうすは分かってましたけれども。
ちょっと、これはやっぱり僕は、今ちょっと苦い感じの顔になっちゃいますね、これは。
まあね、どっちかっていうと、うん、トライ
アングル。乾いてない。全然乾いてない、これは。
トライアングルよりも JPN だったとすると、ちょっとこれはトライアングルっぽいみたいなね。ところはあるのかもしれないですが。
いや、てかやっぱ、その、欧米で今流行ってる系のやつがやっぱ俺ダメなんですよね。
ああ、なるほど、
ね。シンセがチャラい感じのやつ。
チャラいかしら。いやー、久しぶりにイントロ聞いたときに、うわーって思いましたね。
思いましたよね。
思いましたね。いや、俺なんか最初、なんだろう、あれかな？あそこのスクールオブロック、の最初、
はい、
スクールオブロックの解禁で聞いたわけですけれども、
はい、そうですね。
なんか他の人のだと思ったもんね、最初。なんか BGM かなんかが流れて、っていうことかと思って、いやー、やったなこれみたいな感じは確かにありましたけれども。
いや、全然これが好きだと思ってる人を僕、卑下することは全然思ってないんですけど、僕個人としてはもう本当に、本当にダメです。
本当にダメですね。ありがとうございました。
はい。いや、でも、僕、ポイント好きなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。ブレイクビーツ。
はい。ポイントかっこいいよね。
ポイントと、あと、ハリバリウも好きですね。
ああ。
はい。不安な感じがするんで聞いてて。
はいはいはい。そうですよね。
はい。あれが、いいなだから、
よくわかんないけど、ハリバリーが一番、その、パフュームらしくないっていうか、その、あの、彼女たちの思っているパフューム像から遠い曲だと思う。
はい。
うん。ってるんだけど、でも彼女たちからすればスペンディングオールマイタイムが一番遠いと思ってるっぽいですね。
あー、なるほど。なんか、そうですね。
で、まあそれがさ、前編英語詞でさ、みたいな。
うんうんうんうん。
で、これからその世界に行くよって言ってるけども、私たちはその今のまんまを守っていく、日本を大事にしてるんですってあれだけ言ってるのに、なんで英語よみたいな。まあ、英語っていうところかこれっていうようなところはちょっとあるんですけど。
けどなんか予測できるところではありますよね、流れとして。だからスペンディングオールマイライフ、オールマイタイムは、なんか、その、ああ、流行りのこっちに行っちゃったかっていう感じがするじゃないですか。
はいはいはい。
それこそユニバーサルに移って世界展開目指しましょうつって、うん、まあインタビュー中ではそのスタッフと、うまく、コンセプトの共有ができてなかったから、できたのかもしれないねっていうようなことも言ってましたけど、
はいはい、
世界を目指すにあたって、こう世界的に、こう、なんか流行るであろう、なんか曲調を目指したのかなっていう、一つの方向性として、曲の出方として、なんか、まあ分かる気はする。好きになれるかどうかは別として。うん、
はいはい、
ただ、ハリバリは、その、なんか、不安になるんですよね、聞いてて。すごい不安になって、うん、なんか今、また違うパフュームを見れたの、俺、ハリバリの方だった気がするんですよね。
なんかね、そういう僕も認識ですね、どっちかっていうと。はい、ハリバリの方がざわざわしますよ。
はい。
その、なんて言うんだろう。うん。あれって、韓流 K-POP と思って聞いたら、多分 K-POP に聞こえると思うんだけど
ね。あー、なるほど、なるほど。
なんか、なんかあの曲はちょっと一筋縄ではいかないですね。
うんうん、リズムの置き方も変ですしね。
うん、そうね。なんだかな。その、だから、楽しみましょう、踊りましょう、みたいなことを言っている曲にしちゃ気持ち悪いんですよね。
うん。コードが、なんですかね。解決しなくて、ずっと進んでいくような感じで。
そうそうそう。だから、あれも、なんかその、クラブミュージックというか、そういう、なんて、ループさせていく音楽の、その、かなり実験的な意味合いの濃い曲なんじゃないかなって思うんだけどね。
はい、うん、だから、なんか、一方は、なんだろうな、全然僕は、表題のスペンディングオールマイタイムとかは、なんか、一般的に世間が言っているような、なんか、全編英語できましたかとかっていう驚きとか僕全然なくて、
うん、
なんか、ああ、なんか、そっちなんだねっていう感じでしか受け取れなかったんですけど、驚きとか全くなかったんですけど、ハリバリの方が俺、すげえ、なんか、おーおーっていう、なんか、また、違う曲調で来たねっていう気がしたのハリバリの方だったっていうところが、うん、うん、僕はそっちが好きですね、
うん
うん。
あの曲はね、なかなか、だからどこに置いていいのかわかんないな、ライブとかで、うんうん、その、うん、ナタリーのインタビューで、その、インタビュアーの方とか、まあ、フェイクイットみたいな感じかって。あそこに置く感じでもないし、
うん、
じゃあ前半に、例えば1曲目、アルバムタイトルとかをやったりして、2曲目とかにこう、 始まりますよみたいな感じの曲っていうのが、
はい、
まあ結構そのライブで、その人のライブで恒例となる、さあ今日は踊りましょう、今夜は楽しみましょうみたいな曲になるのかって言えば、
うんうん、
あれは2曲目には持っていかんよなっていうのがあって、
うんうんうん
うん、どこに置くんだっていうね、なんかね、まあやるのかやらないのかっていうところもあるんだけど、なんか本当に不思議な感じの曲だなって思うな、
うん
うん、
なんかうん、今までにない高度な感じがして面白かったですね、僕は。
うん。
うん。
なんて言うんだろう。その、わかんないけど、リニアモーターガールをあの時最初に聞いた感じ、こんなんのかもしんないな、みたいなのちょっと思ったね。
リニアモーターガールはもっとすごかったですよ。
こう、自分の、こう、心の中のどこに置いていいのかさっぱりわからないみたいな。
ああ、確かに、うん、そういう意味では同じかもしれないです、ね。
そうそう、うん。だからそうなんだよね。なんかこの、1曲、2曲、3曲目と行くと、行くにつれ、だんだん、その、おろおろおろって思ってしまう感じがね。うん、不思議なんですよね。だからなんか、なんとなくリピートしながら、だらだら聞いちゃうんですけれども。
うんうんうん、
だからまあ、ドラムベース歌謡曲、ポイントっていうのも、
はい。
まあ、なんていうのかな。あの感じも、その、ドラムベースが、いわゆるその初期の段階からいろいろこうブラジルとかでどんどん発展したりして、まあ、
はい、
ロンドンエレクトリシティとか、こう生音とかとの共演とか、ちょっとこう、なんていうんだ、明るいというかポップな方に行ったりとかって、いうような流れの中で、なんか、上手にトレンド、そのドラムベースのトレンドの方に寄せて作ってる、
うん、
うん、いわゆる新しい感じの曲なんだと思うんだけどね。うん
まあそうですね。ドラムは去年とかからやっぱりまた流行り出してるんで、そのタイミングで、まあやるんだろうなとは思ってたんですけど、そういう、そのドラムベースベーを、基調としてどういった曲やってくるのかなって思った時に、ちゃんとパフュームっぽい曲が上がってきたんで、すごいなとは思いましたけどね。
まあね、なんか本当に、うん、なんか安坂すごいねって相変わらずその職人芸みたいなところはすごいなっていう感じで、あとはまあ個人の好き嫌いよねっていうところになってしまうかなっていう、
はい、
ところかな。結構その賛否両論かなって言って、与田さんとは何回か前に話をしたんですけども、
はいはいはい、
まあスペンディングオールマイタイムにおいてはその90年代のどこかしらテイストが、を思い出してしまうところがあって。
ああ、90年代なんですかね、これって。
これね、だから、それはなんか、ジャストな感じではないかもしれないんだけれども。
はい。
だから自分の中の記憶の残像と何かに結びついてしまうものが、安っぽいシンセの鳴り方とかに、あと、じゃんみたいなさ。
はいはいはい、はい。
もう決まったこのリフの感じみたいなのが、はいはい、ああ、これはもうなんか、そのずっと聞いてきた、その、ずっとどっかで流れてた、うん、あの感じだよねっていう、その与田さんが先輩の車でなんかずっとかかってましたわ、みたいなことを言った、その感じに、自分の流れはこう、分類されてしまう。
そうですよね。
感じがあってね。
いや、だ、これかっこいいと思えないんですよ、僕。
だから多分、なんかね、一回りしてるんだと思うんですよ、っていう。うん、ただ、なんか、俺とかではまだ一回りしてないんだよね、それが。一回転して、ああ、そういうのもあるよね、ありだねっていう風に、ちょっと慣れないところがありますね。
いや、これは、やっぱ無理だな。
だからそのさ、サマーアンセムだからみたいな、そのアンセムっていう言葉をその使ったじゃないですか。この曲をその説明するときに。
はい、ああ、はいはいはい、はい。
なんか、それはだから、その、 なんだっけ、LMFAO とかそういうような、はい、その、いわゆる向こうで流行ってる、
うん、パーティーミュージック
ハウス。そうそう、パーティー系のハウスの、言葉のそのアンセムっていう響き。
なるほど。
だから、パフュームにアンセムっていう言葉は全く似合わないわけね。アンセムってもうちょっとマットでさ、ファットでさ、なんかちょっとヒップホップっぽいっていうかさ、なんかちょっとそういう感じするじゃない。全然パフュームに合わないんだよね、それって、俺の中で。
いや、けどポリーズムはアンセム感ありますよ。
ああ、その、いわゆるなんていうの？その、
待ってましたか？
それはなんかこう、レジェンドとか、そういうような言葉みたいな感じじゃない？
そうそう。
なんかその、サマーアンセムみたいな、サマーアンセムとかに言われると、なんか水着美女プールサイドくねくねみたいな感じっていうのが、なんかその、その音の感じから誰かが文章を起こしたんだろうけど、そう起こしたら違うじゃないのかな、みたいなのがね。
僕、あんまりそんな気しないんですよね。夏っていう感じもこの曲からあんましないしな。
いや、まあしないよね。しないよね。涼しい曲だよね、この曲。
しない。
だから、なんかいろんな意味でやっぱりそういうさ、ズレっていうのがさ、まあ、
そうですね。
あの、面白いのはやっぱり、こう、制作側と、こうその販売側っていうのか、演じる側とかっていうのが、
はい。
あんまり密にコミュニケーションを取ってないっていうか、もう作ったものポン出すみたいなさ。
うんうんうん。
で、それをさ、わ、こんなん出てきちゃってどうするよみたいな。
ああ、そうですね。
っていう、その、なんていうの、パフュームサイドと安高の、その認識のズレっていうのが、ここのところずっとまあ、その、毎回、それがちょっと話題になったりする部分があって、それは一番、あの、まあ、最近で言えばトライアングルリリース時のさ、あの、ことってちょっとその、なんていうの、安高とパフュームが仲が悪くなったんじゃないかみたいなさ、とかさ、そういうようなその、感じがあって、今回もまあ、あの、そういうインタビューの中で、その、もう、パフュームに飽きたんじゃないかとか、また西脇さんの、安田がディスゲーみたいなのがさ、なんか研ぎ澄まされてきてるじゃないですか、最近。
もう最高ですけどね。
最高ですけどね。美味しすぎるんだけれども。でもまあ、あれがまあ、揚げ足を取られちゃってたりとかっていうのが、はいはいはい、その、そういうようなのが、ここ最近すごいあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれの感じっていうのが、まあ、だから、木戸君とかも僕とかもその、それが面白いんですよね、逆にね。また、パフュームと安高っていうのの不思議な関係値と、またね、ずっと前から言うけど、まあ、テクノ広めますみたいな、ポリリズムの時のとかから始まる、どうにもこうにも面白い感じっていう。
はい、
うん。それがもう延々と続いてるっていうのがすごく面白いので、そこは、なんて言うんだろう、パフュームの一つの楽しみなんだけどなっていう。
そう思いますけどね。うん、だからまあ、なんか本人たちとの距離感が、なんか、やっぱり一提供者よりはまあ深いのかもしれないですけど、なんか一般的なプロデューサーっていう立ち位置とは全然違いますよね。
そうなんだよね。
うん。
だから、なんて言うんだろう、もうちょっと、その、パフュームというプロジェクトに入ってくれりゃいいんだけど、入ってくれないわけですよね、やつから、はい、だから、なんか、こう、現場でミキコ先生とかさ、その、関さんとかさ、そういうのも交えてさ、はい、どうやってこの曲の世界観を作り上げていけば、私たちはいいのでしょうか、みたいなさ。
はいはい。
なんか、俺ね、だからずっとパフュームってなんでこんなに、その、おっさんをね、おっさん連中というか、はい、そういう人たちを、こう、夢中にさせてしまうのだろうって考えたんですけどね。
はいはい、
なんかこれを見るとね、現場、サラリーマンの現場の感覚とよく似てるんですよ。なんかいきなり上から IT 企業とかさ、上からさ、じゃあこういうサービス、あれなんだろう、なんかアメリカで流行ってんだろう、日本でもやるよ、みたいな。はぁ、あ、みたいな。見たこと知ってんだろう、なんか Facebook みたいなのやるよ、みたいな言われて、っていう。Facebook やれって言われたよ、みたいな。で、現場でヒーヒー、どんちゃんやったりして。そしたら突然なんか、いきなり、こういうのを買ってきたからさ、なんか、このサービス、なんか日本で、 うまくやってくれよ、みたいな。これになんか3000万ぐらいかけてんだから頼むよ、みたいな。みたいな。これをそういうその、なんて言うんですよね。サラリー、現場の、あの、サラリーマンの、その、現場サイドの人たちの悲哀。
ああ、なるほど。
を、なんか、だから、その、そういうことを、なんか、あれですよ。クライアントが言ってきた自社の上の、あの、人たちはお金儲けのことしか考えてないから、なんか、いいんだよ、安くしてきたの、やっとやよ、とかなんか言って、全然私たちに振り向いてくれない、みたいな。
うんうんうん、
ねえ、なんか、アミューズはなんだし、前は徳馬だったけど、徳馬、今度変わってユニバーサルなんかもっとあるですよ、金銭に厳しくて、みたいな。それで、だから、じゃあやろう、つって、なんか、ねえ、そのデザイナーから上がってきたのがとんでもないもんで、これどうするんですかみたいな。このサービスどうするんですかみたいな、うん。そういうことなんじゃないかっていう気がしてきた。
うんうん、
なんか、偉いわ、あの子ら。
でも現場はちゃんとこう、意思を持ってやってる感じっていうのが、今回その、こういった局長の時のインタビューってどう答えるんだろうなっていうところで、なんだろう、思ったのは、一つのやり方としては、今回もこんなかっこいい曲ができましたっていうインタビューすることもできるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、今回はこういった、なんか、こう、感じでやってみましたよっていう、そのなんか、いい曲が今回もできましたっていうことを言う感じもできると思うんですけど、やっぱり、こう、受けても戸惑うだろうしっていうところに寄り添うし、その、やっぱり、この回の曲って今までの Perfume の色とは違うから、本人たちもなんか嫌だなっていうことを思ったっていうことを口にするじゃないですか。
はいはいはい。
だから、自分たちの思ってるラインっていうのがやっぱりちゃんとあって、ああいった曲が上がってきた時に、例えばロシア構成主義的な、こう、イメージを借りてきて、こう、なんとか、パフュームっぽさをこう保とう、保とうとするようなところっていうのが、まあ先ほどおっしゃってた現場レベルでの頑張りなのかなっていうふうに思うんですけど、けどその頑張りができるのってやっぱりなんか、言葉じゃないですけど、やっぱりなんか、パフュームとしてどう見せたいかっていうところは、現場レベルでは一致した意見があるんだろうなっていうのは逆になんかちょっと安心した部分はありましたけど、
ね、まあそうですよね。でそこに関してはかなり、うん、なんていうの彼女たちがイニシアチブを取れてるっていう状況っていうのは、はい、そうですね、まあさすがにここ数年
はい
いろいろやってきてそういうのがまあベストなんじゃないかっていうことになったんだろうなっていう感じはしますよね、うんうん、
あその中でもだからなんか大本さんかなんかが、このスペンディングオーマイライフを初めて、オールマイタイムを初めて来た時に、聞いた時に、かっこいいけどこれに引きずられたらまずいって思ったっていうのが、すごい象徴的な言葉だなと思って、
はいはい、
なんか、その、自分らの進みたい方向性っていうのがちゃんとやっぱあって、上から降ってくる、その、曲っていうものをいかにして自分たちのコンセプトとしてやっていくかっていうところをやっぱ考えられる人たちだから僕は好きなのかなっていうふうに思いましたし。
まあ、そうですね。
あと、はい。で、これに引きずられてずっと海外進出していくから、海外っぽくなっていくことも、まあ、道としてはあるじゃないですか。
はいはい。
例えば、宇多田ヒカルが宇多田になったような、
はいはいはい、
少女時代がちょっとあっちの、音の感じになってあっちにデビューしたような感じで、はい、合わせることもできると思うんですけど、やっぱりそれは拒否する道を選ぶっていうところが僕はすごい信頼できるなって思いましたね。
まあそうなんですよね。だからそこがまあ、うん、その木戸さんがあの昔書いた聡明なところっていうところなんだと思うんですよね、はい、まあなんかすごく客観視してんですよね。彼女3人がパフュームを客観視してるっていう、そこがあるから、あん、なんていうのかな、そこら辺に関してそんなに、その、こちら側が心配することもないというか。
あと、ですし、あの、世界の人たちが、それこそ、なんか、レッドカーペット歩いた時も、バイオームのこと知ってくれてたんですよっていうような人たちが何がいいって思ってるかって、やっぱり日本でやってるパフュームが好きなんであって、こっち側に合わせられたパフュームが多分、 アメリカとか、うん、欧米に合わせられたパフュームが好きなわけではないと思うんですよね。
まあそうなんですよね、うん。
だから世界進出する際に、あっちの受けを狙って何かコンセプト変えるだとか、方向性変えるっていう手法自体が多分僕間違ってると思うんですよ。
うん、まあ本当にこのまんまで別にいいんだと思うんですけどね。
うん。全然いいと思います。う
ん、まあ、そうな。だからこの、まあ毎回あれになってるこのなんかパフュームインタビューとか今回見るとやっぱりそこら辺非常に慎重に受け答えしてるっていうか
してますね。
なんかその誤解されたくないっていうかそこら辺、まあだからこういう曲だからこそあのリリースするということに関してやっぱりちゃんと説明したいっていうか自分たちの思いをみたいな、
はい、
うん。そのイントロだけ聞いてなんかパフュームは変わっちゃったんじゃないかとか思われたくないみたいな。っていう思いがあるのがすごく慎重に、うん、あの話をしてて、
うんうん。
で、まあだから西脇さんの話っていうのはあれはね、きちんと起承転結がよくできてて。
はい。
だからさ、まず、新曲になったらなんか全編英語の曲が来てびっくりしました。それを、まあ、いやだって、言い返しました。うん、で、はい、そしたら安高が日本語詞を入れてきたものを返してくれました。はい、それで、私たちはこれが大好きになりました。やっぱり安高神だね、みたいに思いました。ね、っていう流れがあるわけですよね。西、
はい、
脇さんの話って、
はい。
で、その、いやらしい商業詞は、その、ケツを切るんですよね。それ、だから不安にさしといて、読む方も不安にさしといて、次まで引っ張るんですよ。うんで、次、かわそうとするわけよ。
ああ。
だから、ケツは言ってても、そんなインタビューで適当にこう、なんか、ほにゃほにゃっとさせることがいくらでもできるわけだから、起承点ぐらいまでをガンガンに煽らしといて、
うん、
で、なんか、ケツはよくわかんないけど、みたいな、それの答えはツアーにあるみたいな感じで、また次のさ、そこでさ、また、次まで、読ますわけじゃないですか、いやらしい商業媒体は。そうやって部数を稼ごうとするというのがね、それが、あの、なんていうの、狙ってないのかもしれないけど、でも、そうやってきたのではないかと思うんですよ、いやらしい商業媒体は。これ3回言いましたけど、今ね。
あれやばい、4万字インタビューが。
そうなんですよ。
本当に。
だから、そろそろね、小松さんは考えた方がいいと思う。
いや、本当に。本当に考えた方がやめ人は。
だから、いや、まあ。
小松あーもう。ディスクレビュー
あれでも小松じゃないでしょ、 あれ
小松でしたよ。
小松だったの、あの4分33秒
ですよ。
マジでもう本当にさ、だからさ、それってさ、音が鳴ってないのと一緒であるっていう風に言ってるわけでしょ、つまり。
本当そうですよ。
じゃあさ、お前はさ、何が鳴っててもいいのかと、そこに。本当にね、あれはね、すごいですよ。
だジョン・ケージが目指したのは、あれって音が鳴ってないことによって周りの雑音とかも聞こえるよねっていうことじゃないですか。
うん、
生活音とか、それが音楽だよねっていうような現代音楽なのに、その、あれはちゃんと音とか鳴ってるのに生活音っていいよねっていうようなことをコンセプトにしてる、並べて語りたくなるっていうのは本当に失礼な話だと思います。
あの、自分が分からなければ鳴ってないのと同じなんだね、彼女たちはね。彼らはね、あれは、あの態度はね、ひどいと思う、本当に。
あれ、だって僕10回読みましたけど、意味が1回も分からなかった。
分かんない。本当分かんない。
最後の一文だけでしょ、俺分かったの。フィジカルリリースが嬉しいっていう。なんでフィジカルリリースとか言うなよっていう。
本当にね。もういいよ、もう。本当に、ロッキンオンは。もう。これ、ヨダさんがいないと止まらなくなるからね。やばいんだけれども。商業媒体ディスはね、もうね、本当にあれですわ。
いや、本当に。
でさ、まあ別にね、俺本当にナタリーが好きだから、そのひいき目もあって言うけれども、ナタリーのパフュームインタビューのいいところは、ちゃんとその起承転結をもう全部出しちゃってるわけですよ。
はい、そうです、ね。
だから読み終わっても不安感なんか一つもないわけですよ。綺麗にスッとまとまってオチまでついてるインタビューだから、うん、あ、そうか、いろいろあったけども、そうやって、まあ日本語、
はい、
なんかいい声に聞こえて、よかったね、気安坂神だね、この新曲も、まあいろいろありますけど頑張りますっていう、話なんで、きちんと綺麗にまとまってるから、うん、ああ、そうなんだっていうふうにさ、思えるっていう。このね、なんていうの、まあ、 その別に次に引っ張る必要もないから無料なんだしさ。
はいはいはい。う
ん、だからこのなんかこの無料媒体の強靭に対してその商業媒体どうすんのっていうのはねすっごいありますよもう本当に。っていう。
はい。
うん、そこはね、ちょっと、そこだけは言っときたかったというか、ここはちょっとね、本当に毎回毎回そういうことが最近起こってるじゃないですか、その、インタビューで、まあ、炎上してしまうみたいな形。はい、まあ、今回別に炎上してはいないんだけれども。
まあ、その、西脇さんの喋り方が、自分で、こう、下げといって、自分でフォローして、より高みに上げるみたいな。
そうそうそうそう。
感じの話芸なんで、下げるところだけ取り上げられたら、それは炎上するよっていうような、そういう喋り方なんですよね、
そうなんだよね。
うん。
だその辺のややこしさを含めてですね、うんうん、愛するみたいな。
そうなんですよ。だからそのややこしさが、その、あ、そういうことなのねって伝わるようにナタリーを書いていたので、
そうそうそう。
それが素晴らしいなと僕は思いましたね。
そうなんですよね。
うん。
だって、なんていうの？その、自分の活動に、を優先しちゃったのを、数行後に自分の活動に走ったわけじゃなくて、っていうふうにきちんと書いてるじゃない？
はい、その通りです。
そうそう、そのあたりのことですよね。
うん、
で、だから、ちゃんと読まない人は、すっ飛ばしちゃうんですよね、これをね。うんうんうん、もう、こう、通行後に、なんか、別に安田子をディスったわけじゃないと。
そうそうそう。
まあ、そういう、そんな心の動きはあったんだけれどもっていう。でも、ちゃんとその、組むというのかなんていうのか。うんうん、自分たちも納得したんですよっていうことはきちんと書いてあるわけですよ。
その心の動きって、僕ら受け手側の心の動きでもあるわけじゃないですか、あの心の動きって。
はいはいはい、そうですね。
だから、そういう西脇さんの寄り添い方もちゃんとわかるし、
うん、
あのインタビューは僕は好きでしたね。ね。面白かったです、読んでて。
そうそう。だから、その、本当に面白かったですよ。
うん。
一番こう伝わってくるっていうか、なんか、本当に中盤以降非常にリラックスした感じで。
そうですね。うん、
だから本当にその、今回はカチッと説明しなきゃいけないって、ちょっと硬いインタビューが多かったよ
ね。ああ、多かったですね。
そうそう。きちんと説明しなきゃっていうことを、うんうん、だからまあ過去のいろいろこともあって、
うん、
で、だからなんかね、特にロッキンオンジャパンとかそうだけど、キーになることは柏岡が言うんですよね。
ああ、そうかもしれない。うん、そうですね。
カシユカが、これを伝えなきゃいけないっていうことは、カシユカが言うみたいな感じに、なんか多分、なんか彼女たちの中での、その、ポジションみたいなので、あったかなっていうような感じは、すごくしてて。で、まあ、いつも通り西脇さんはまあなんかいろいろ言ったりするんだけども、でも、ここはっていう時は、のっちふりかしゆく落とすみたいな感じの。まあ、それはもう、うん、ただまあ一番我々が見て、読みたいというか読んでて面白いのはやっぱり西脇さんのこう、
はい、
自由闊達なトークなわけで。
そうですね、
うん。そこをこう上手に、なんていうの、引き出せているというのか。
うんうん
っていうのは今回は、割とはっきりしたかなっていうふうに思いますね。うん、
その意味で言えばやっぱナタリーでしたね。
うん、ナタリーでしたね、一番。
音楽と人とかは、インタビュアーはすごい、こうなんでしょう、慣れ慣れしい感じで、その雰囲気をやろうかなってしてたんでしょうけど、結構やっぱそれでも固めでしたからね。
固かったですね。
はい、あ
うん。なんか、ナ
タリーは確かに、
うん。うん、そうですね。なんか全体にね、その商業誌のか、対するインタビューに対しての硬さみたいなのっていうのはすごい感じたな。
世界進出っていうところも取り上げてるじゃないですか、はいはいはい、このインタビューって、うん、だからちょっとなんかお題目が大きくて硬くなっちゃうところはあるのかなっていう気もしますけど。
確かにね、
うん、
だから本当に世界進出に関してはナタリーのインタビューの本当に最後のページのあれぐらいなわけですよ。
そうですね。はいはいはい。
いつものパフュームを皆さんに見てもらいに行くんです。うん、で、現地で食べ物が楽しみですねって終わり。それ以外、うんうん、多分喋ることないんですよ、彼女。
はいはいはいはい。うん、
でもそれに対して、いや、今度は どうですか、ものすごいですね、日本代表ですね、みたいなことをさ、言い始めるから厄介なわ
けです。確かに。
それで、それでの英語史なんですかみたいなことをさ。うざい。もっとうざい。 そうすると本当のパフュームじゃなくなってしまうんじゃないですかみたいなことを言い出すわけですよ、小松が。言ってなかったけど別に。だからさ、そういう風にさ、読者もさ、煽る、なよな、っていうことが、しみじみとね。結局、与田さんが来ないんで、また来週ぐらいに木戸さんも来てください。
あ、はい、わかりました。まあ、僕はスペンディングオールマイタイムはダメだという。
ダメだという。僕、まあ僕はもうね、すべて出たらすべて受け入れますよ。
ええ、ああ、偉い。偉いんだか偉くないんだかわかんないけど。僕はもうポイントとハリーバリーのが好きだということ
で、ね。いやいや、ポイントはね、いいですよ。ポイントはいいです、本当に、はい。で、ハリーバリーは不思議です。よくわかんないです、まだ。
まあ僕はハリーバリーは好きっすね。
うん、なんか、そう、ざわざわしますね。
ざわざわして好きです。
ざわざわしてますね。うん、エンディングオールタイムはなんか笑っちゃいます。
僕は聞いてないです。
素晴らしい。もうはっきりしてるわ。まあそんな感じです。
はい。
はい。最後まで聞いていただいてありがとうございました。
はい、
いや、なんか、初じゃない？与田さんいないっていうね。木戸さん、私。
深かったんですか？
いやいや、全然いいですよ。
大丈夫ですか？
なんか、とんでもないです、もう。
すいません。
いやいや、
与田さんファンの方には、申し訳ない。
いや、そう、まあね、与田さんファンは、来週多分、報復 Z を、雷に打たれる日、与田さんの話を聞く会が待っておりますので。与田さんって面白いなぁ。美味しすぎますよね。
美味しい
っすね。たまに出てたらこんなことになるんだもんね。素晴らしいですよ、本当に。
素晴らしい。
持ってるなっていう。
持ってますね。
持ってますね。与田さんは来週ワイヤー来るのかなぁ。まあ、いや、聞いてみ
よう。ああ、そうなんですね。うん、ああ、来週ワイヤーっすか。
来週だよね、そうだよね、うん。
もう夏が終わるじゃないですか。
夏が終わりますよ。あっという間ですね、本当に。
ああ、早い。
何もしなかった夏ですね、本当に。暑かったね。
暑かったです。
もうちょっと涼しくなったら飲み行きましょう。
ああ、飲み行きましょう。焼酎行きましょう。
焼酎行きましょう。
行きましょう。
ありがとうございます。まあ、最後に、
はい。
木戸さん何かございますでしょうか。
ですね。TIF は、あれですね。もうちょっと、ちゃんとした会場でやってほしいですね。
あと、
ただ、やっぱ、スカイステージっていうステージはやっぱ素晴らしかったですね。青空の下とか、夕闇バック。
ほう。
フジテレビの なんていうんですか、お台場の風景を、こう、横に、
屋上だ。湾岸スタジオの屋上でやった
んだ。そうなんですよ。で、右にはスカイツリーが見え。
はいはいはい、はい。
レインボーブリッジが真正面に見え、フジテレビが見えっていうところで、こう、アイドルが入れ替わり立ち替わりやるっていうステージがあってですね。
へ
ぇ、そこはちょっと素晴らしかったですけど、動線が細くて、そこに行く帰りで20分、30分潰れるっていう。
なんだっけ、エレベーターだっけ、エスカレーターだっけ。
エレベーターしかない。あ、
そう、そのエレベーターがもう、全然ダメっていうか、全然もう大変みたいな感じになっちゃったっていうことですよね。はい、なんかそれツイッターで読んだ。そうそう。動けないみたいな。書いてる人
多かった。だからもう上がったら最後、もう降りることは覚悟し、降りないことを覚悟して、
なるほど。
トイレもないんで。
うわ、厳しい。フェス戦いだね。
いやー、あれは厳しいですけど、ちょっと、厳しいがゆえになんかこう、焦点しそうな感じはしましたね。
ああ、またね。セブンセブンへ近づいてた感じね。
もうあそこ、だからね、あそこでパフュームとか見たらね、俺死んでたと思いました。
ああ。弾けて消えてもいいよって。
本当に。だから俺一日目は、パフュームのその T シャツを着て参戦しましたからね。
素晴らしい。
はい。
なんだ、泣ける話ですね、それね。
魂を置いて帰りましたよ。もしくは自分の中のこう、もやもやした気分を解消して、
なるほど。
帰ってきましたよ。
深い。なるほどね、はい。ありがとうございます。
なんで、はい。はい。あと、 会場ゾロゾロ普通にアイドルが歩いてるのはちょっとやっぱギョッとしましたね。
すごいね、その話ね。篠崎愛もいたの？
俺の真横通っていきましたよ。
すごいね。篠崎愛とか実際に見ると漫画みたいだって言ってるけど、本当に漫画みたいな。
すごかったです。すごかった。フィギュアみたいなの。
ああ、そういうね、なんか。
パーの比率がおかしいんですよ。
そうそうそう。
チートですよ、あれ。
なんかその、顔とかの顔形に比べて胸があまりにも大きすぎるっていう。
ああ、すごかったですね。
あとはとにかくギャラは払ってほしい。
払ってほしい。あと、その、ゾロ、アイドルが歩いてる時の東京女子流が、
うん、
ファンがその後ろにゾロゾロついて回ってる感じで、大名行列って面白い。
おなりすごいね。自重たちみたいな。引き連れてるわけですね。
で、それをユースとして回ってる女子流っていうのがちょっと面白かったです、
ね。すごいですね。コンテンツメイキングな感じ。
あとなんか登り立てて歩いてたんですよ。だからすごい大名行列感がすごくて。
すごいね。よく、面白いね。
はい。
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 ありがとうございました、木戸さん。
はい、ありがとうございました。
はい。また、聞いてくださった皆様ありがとうございました。またお会いいたしましょう。はい、さよなら。